6ページ、7ページです。未来を担う子どもたちのこれからの学校づくりのために、括弧4。市内の義務教育施設には、少子化に伴う小規模校や、不可思議学級に該当する学校があり、今後の人口推計からも、その傾向はますます増加していくものと思われます。市では、児童生徒のより良い学習環境、人間関係の構築などの実現のため、茨城県が示す公立小中学校の適正規模について、指針をもとに、つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会を設置し、学校施設の耐震化や未来平地区の開発といった様々な課題も一体で取り組んでいます。このような中、保護者の方々からの意見をいただくため、茨城県の示す適正規模、適正配置について、市内の学校の現状についての説明を行い、教育環境に関する意識調査を実施しました。この度、集計作業が完了しましたので、概要を掲載させていただきます。設問1。少子化の影響について、どのように感じていますか ?1。少子化の影響を身近に感じている 64%。2。社会全体の問題なので、身近に感じたことがない 32%。3. その他 4%。 2番の質問です。少子化について今感じていることを自由にお書きください。ご意見です。学校での PTA 活動などで保護者の負担が多くなる。子どもの数の減少で子ども同士の交流機会が減り、社会性に乏しく感じる。学力、スポーツ、競争力の低下。3番目の質問。少子化の影響で、複式学級による授業を行っている学校を、どのように感じますか ?2 つ以内の回答です。1、きめ細やかな教育ができる。16%。2、家庭的な雰囲気で学習できる。13%。 3. 少子化が進んでいるので仕方がない。21%。 4. 複式学級にならない対策が必要。21%。 5. 身近に感じ不安である。 8%。 6. 複式学級のある学校に就学させることには抵抗がある。 18%。その他 3%。 4番の質問です。市内に小学校が10校ありますが、学校数についてどう思いますか。1、とても多い 2%。 2、多い 24%。 3、普通 53%。 4、少ない 5%。 5、とても少ない 0%。6、わからない 16% でした。5番の質問です。市内に小学校が4校ありますが、学校数についてどう思いますか。1、とても多い 0%。 2、多い 5%。 3、普通 69%。 4、少ない 13%。 5、とても少ない 1%。6、わからない 12%。 6番目の質問です。お子さんの通われる学校の児童生徒数についてどう思いますか。1、とても多い 2%。 2、多い 10%。 3、普通 42%。 4、少ない 35%。 5、とても少ない9%。 6、わからない 2%。 7番目の質問です。6で児童生徒数が4、 または誤と回答された方にお聞きします。そのことで不都合を感じたことがありますか。2つ以内の回答です。1、登下校の心配 30%、 2、地区の行事 8%、 3、学校の行事 17%、 4、他の学校との格差 16%、 5、クラブ部の活動 16%、 6、特に感じたことがない9%、 7、その他 4%。 8番目の質問です。市全体での児童生徒の減少についてどのように思いますか。2つ以内。1、児童生徒数に対して学校数が多すぎる 9%。 2、複式の学校になっても学校数は減らすべきでない 12%。 3、学校の統合などの検討が必要 22%。 4、できれば自分の子供は複式学級でない学校に通わせたい 18%。5、市全体として学区の見直しが必要 30%。 6、特になし 7%。 7、その他 2%。 9番目の質問です。児童生徒数が減少した場合、学級編成や学校統廃合についてどのようにすべきと思いますか。統廃合に賛成の意見。学校を統廃合してスクールバスを出し、市内の子どもたちが同じような環境で学べるのが望ましいと思う。また市全体として学力の向上になるのではないかと思う。集団生活を通して主体性や社会性を身につけるためにも、子どもたちの人間形成に望ましい学校規模の実現という意味では学校統合は必然的だと思う。統廃合に反対の意見。学校統廃合に関して、できれば住んでいる地区内の小学校に通わせたい。もし他の地区と同じ小学校になった場合、広範囲に友達ができるのは大変良いことだが、行動範囲が広がり、共働きにとっては監視がしづらいこともある。学校の維持費などを考えると、統廃合も仕方がないのでしょうか。複式学習にして空いた教室は地域の人が利用できる部屋にし、なるべくなら学校は減らさず近くの学校に通えた方がいい。統廃合はやむを得ないとの意見。少人数学級にはそれなりのメリットもあると思うが、集団生活をする場としてある程度の規模は必要だと思う。学校統廃合はやむを得ないと思う。小規模校は目が行き届いてゆったりした感じだが、行事の盛り上がりやクラブ活動面で大変だと思う。大規模校はクラス内があって仕分けし合うこともできるので生徒も向上していくと思うが、小規模校の子どもたちにとって大規模校に変わることは不安もあると思う。10番目の質問です。小中学校の通学区域を変更する場合、配慮したいのはどのようなことですか。2つ以内。1、通学路において交通量が多い道路など危険な場所がないように配慮する 23%。 2、学校までの通学が遠距離とならないように配慮する 24%。3、紹介やお祭りなど地域活動とのつながりが整われないように配慮する 3%。 4、一部の地域に学校が集中しないように地域バランスに配慮する 13%。 5、遠距離通学者などについてはスクールバスなどの通学方法に配慮する 36%。 6、 その他 1%。 11番目の設問です。児童生徒数が減少した場合、どのように通学の変更をすべきと思いますか。スクールバスに関する意見。増加傾向にある地域に学校を新設し、減少した地域からはスクールバスを出すなどして通学の便を図り、不公平感をなくしてほしい。県学年の子どもたちに30分以上の徒歩通学を強いるのは酷だと思う。遠距離通学者は無料のスクールバスが必要。部活をしているのであればバス利用が困難となるので困る。安全面に関する意見。保護者、学校、地域が協力し、子どもたちの安全な通学にしたらいいと思う。地域ボランティアなどで安全の見回り分担をする。学区、通学年に関する意見。距離、地域とのつながりなどに配慮して検討すべき。決定前には保護者、関係者、第三者の意見交換の場を何度も設けるべきだと思う。境界線域の児童は希望する学校を選択できるようにすると良いのではないでしょうか。子どもたちが自分で歩いたり、自転車で30分以内のところで通えるようにしてほしい。小規模校の意見。さっきに設問された8、9、10、11について小規模校の意見がまとまっていますので、それを お伝えいたします。8番についてですが、この8番の設問は市全体での児童生徒の減少についてどのように思いますかということで、2つ以内の回答です。1が児童生徒数に対して学校数が多すぎる、小規模の場合は 9%。 2、複式の学校になっても学校数は減らすべきじゃないというのが 13%。 3、学校の統合などの検討が必要というのが 19%。 4番、できれば自分の子供は複式学級でない学校に通わせたい、これが 25%。 5番の市全体として学区の見直しが必要、これが 26%。 6番、特になしというのが 5% と言いました。それから7番、その他が 3% です。9番の設問。児童生徒数が減少した場合、学級編成や学校統廃合についてどのようにすべきと思いますかに対して、統廃合に賛成の意見、福祉学級にはしてほしくない。少し遠くても多くの子どもたちと生活を送ってもらいたい。多くの友達と接することで社会に出た時に備える。統廃合に反対の意見。登下校の不便さの理由により学校統廃合には反対。福祉学級にも不安はあるが、無理にまとめて増やさなくても良いのではと思う。登下校時の友達との触れ合いも大事。統廃合はやむを得ないとの意見。人数減少で行事などに制約が出てしまうのは困るが、複式学習になり200年に対し先生が一人となると学力低下などが心配になるので配慮が欲しい。学校統廃合について反対というわけではないが、通学路の検討など児童生徒の安全面については配慮してほしい。それから10についてです。10は、小中学校の通学区域を変更する場合配慮したいのはどのようなことですか。2つ目の、答えがありますね。で、これは1が、通学路において交通量が多い道路など危険な場所がないように配慮する、これが 17%。 2が、学校までの通学が遠距離とならないように配慮する、これが 22%。 それから3が、児 教会やお祭りなど地域活動とのつながりが損なわれないように配慮する。これが 4%。 日本の一部の地域に学校が集中しないように地域バランスに配慮する。これが 15%。 それから5が遠距離通学者などについてはスクールバスなどの通学方法に配慮する。これが 40%。 6のその他、これは 2% です。11の質問。児童生徒数が減少した場合、どのように通学の変更をすべきと思いますかについて、スクールバスに関する意見。登下校において集団で移動することができない現在、多くの保護者たちが学校まで送り迎えをしている。送り迎えをできればよいが、できない家庭も多いと思うので、統廃合も踏まえて、スクールバスの運行を視野に入れるべきだと思う。安全面に関する意見。家庭や地域の協力で通学を見守り、なるべく人気の多い場所を利用するしかないと思う。スクールバスは安全だと思うが、子どもの体力づくりを考えると歩いて通学するのが望ましいと思う。問い合わせは八和田庁舎学校教育課、電話 58-4